皆さん、こんにちは。半導体アート工程テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。今週も最新ニュースをお伝えします。
トロイさん、今週も半導体アート工程の話題が盛りだくさんですね。
はい、スージーさん。人工知能、AI チップの進化が、半導体アート工程市場全体を大きく動かしています。供給ボトルネックの深刻化や新たなパッケージング技術への大規模投資、そしてサプライチェーンの地理的再編といった構造的な変化が顕著に見られます。特に高帯域幅メモリー、HBM の需要がかつてないほど高まっており、その供給状況が市場に大きな影響を与えているのがわかります。
なるほど。AI が半導体業界の最前線を走っていることがよくわかりますね。供給の不足や新しい技術が次々と登場していると聞いて、興味深いです。では、具体的なニュースから詳しく見ていきましょう。まずは、AI チップのパッケージングに関するニュースです。NVIDIA が TSMC の CoWoS 不足に対応するため、インテルの EMIB 技術を検討していると報じられましたね。これはどういう状況なんでしょうか？
はい、スージーさん。AI チップ生産では、TSMC の CoWoS が深刻な供給ボトルネックです。NVIDIA は将来の GPU 生産にインテルの EMIB 技術採用を検討し、供給不足解消を目指しています。
NVIDIA が競合のインテルの技術を検討するとは、それだけ状況が厳しいということでしょうか？
その通りです。これは AI チップ需要の増加が、アート工程の 2.5D や 3D パッケージング能力に制約をもたらしていることを明確に示しています。NVIDIA はサプライチェーンの柔軟性を高め、依存リスクを分散させようとしているのです。
他の企業もこの状況に対応しているのでしょうか？
はい。アムコーテクノロジーはアリゾナ州に70億ドルを投じ、2028年初頭に先端パッケージング施設の生産を開始します。SK ハイニックスも HBM4E 向けに MRMUF プロセスを改良し、熱抵抗を 17% 削減するなど、投資と技術革新を加速しています。
AI チップの不足は深刻な問題ですね。解決に向けた動きが広がっているのですね。続いてのニュースは、TSMC の米国アリゾナ州への巨額投資についてです。新たに1000億ドルの追加投資を決定したと報じられていますね。これは、どのような戦略なのでしょうか？
はい。TSMC は米国アリゾナ州の半導体製造施設に、新たに1000億ドルの追加投資を行うと発表しました。これにより、同社の米国における総投資額は2650億ドルに達し、合計12の施設が稼働する見込みです。
2650億ドルとは、驚くべき金額ですね。これは業界にとってどんな意味がありますか？
この戦略的拡大は、AI や HPC 向けチップの爆発的な需要増加に対応し、米国の半導体サプライチェーンの強靭化に大きく貢献します。建設される4つの新たな先進半導体製造施設では、最先端の4ナノメートル、3ナノメートル、さらには2ナノメートルプロセス技術の導入が計画されています。
先端プロセス技術だけでなく、後工程も強化されるのでしょうか？
ええ。先端パッケージング施設や研究開発センターも含まれ、CoWoSなどの技術開発と量産化を推進します。この投資はチップス法による資金援助を受けており、米国内での半導体エコシステムを再構築する政府の戦略と密接に連携しています。
サプライチェーンの安定化と技術革新の両面で、非常に重要な動きですね。次は市場全体の予測に関するニュースです。ヨーレグループのレポートによると、先端パッケージング市場が2031年までに1200億ドル以上に倍増すると予測されていますね。この成長は何が牽引しているのでしょうか？
スージーさん、まさに AI と HPC の進化がこの市場を牽引しています。2025年の550億ドルから2031年までに1200億ドルを超える規模へと倍増するという予測は非常に積極的なものです。
それだけ成長するということは、課題も多いのでしょうか？ボトルネックになっているものはありますか？
はい。市場成長の背景には供給制約も存在します。TSMC の CoWoS 容量、味の素ファインテクノの ABF 基板材料、日東紡の T スターガラス製品が主要なボトルネックとして指摘されています。
サプライヤー各社はこの需要に対応するためにどのような動きを見せていますか？
ASE、アムコーテクノロジー、PTI、SK ハイニックス、イビデン、ユニミクロンといった各社が積極的に生産能力の拡張に投資しています。しかし、供給制約が完全に解消されるのは2027年から2028年になると予測されており、短期的な供給不足は避けられない見通しです。
AI チップの高性能化を支える先端パッケージングの需要は、今後も大きく伸びるけれど、供給面ではまだ課題が残るということですね。続いて、半導体大手のサムスンエレクトロニクスに関するニュースです。ハイブリッドボンディング HBM の量産開始を2029年から2030年まで延期すると報じられていますね。この技術は一体どのようなものなのでしょうか？
ハイブリッドボンディングは、従来の HBM 製造で使われるマイクロバンプをなくし、チップ間の相関距離を大幅に縮小できる画期的な技術です。これにより、信号伝送の品質向上、消費電力削減、高密度なメモリー設計が可能になります。
とても期待される技術なのに、なぜ量産が延期されるのでしょう？
この革新的な技術の量産化には、既存設備の変更、新しい材料の導入、厳格なテストプロセスの開発、生産方法の見直しといった、いくつかの主要な技術課題が伴います。サムスンはこれらのハードル克服に時間を要し、本格的な商業展開は数年先になると見ています。
NVIDIA の次世代 GPU との関連も指摘されていましたね。
はい。この延期は NVIDIA が次世代 AI GPU、ファインマンの導入を計画している時期と一致する可能性があり、サムスンのハイブリッドボンディング HBM が次世代 AI プラットフォームの要求に応える形で市場に投入されることが期待されます。
最先端技術の実用化には、時間と労力がかかることがよくわかりますね。次のニュースは、NVIDIA とアムコーテクノロジーの提携についてです。15億ドルの先進パッケージング契約を締結したと報じられていますね。これは、NVIDIA のサプライチェーンにどのような変化をもたらすのでしょうか？
はい、スージーさん。この契約は、NVIDIA が主要サプライヤーである TSMC の高オスパッケージング能力への過度な依存を減らし、供給源を多様化するための極めて重要な戦略的動きです。金額は15億ドルに及びます。
高オスのボトルネック解消が喫緊の課題であることが改めてわかりますね。アムコーテクノロジーは、この契約によってどのように変わるのでしょうか？
アムコーテクノロジーは、米国のチップス法からの補助金を受けて、アリゾナ州に大規模な 2.5D や 3D 先進パッケージング能力を確立する計画です。この契約は、アムコーテクノロジーが AI チップの先進パッケージングサプライチェーンにおける戦略的な地位を確固たるものにし、新たな成長機会を獲得するための大きな推進力となるでしょう。
この提携は、半導体業界全体にどんな影響を与えますか？
AI 需要の爆発的増加により、高性能 AI チップのパッケージング能力が新たなボトルネックとして浮上しています。NVIDIA の動きは、サプライチェーンのレジリエンスを強化し、将来的な AI チップの需要拡大に柔軟に対応するための布石です。
サプライチェーンの安定化と競争促進、どちらにも良い影響がありそうですね。続いては、HBM の不足がチップフレーションを加速させているというニュースです。チップフレーションとは、どのような現象なのでしょうか？
チップフレーションとは、AI 需要の拡大によってメモリーチップの価格が高騰する現象のことです。市場調査会社のトレンドフォースは、HBM の供給不足が、AI 需要が生産能力を恒常的に上回る、ニューノーマルとしてしばらく続くと予測しています。
なぜ HBM はそこまで不足しているのでしょうか？
HBM の製造は非常に複雑で、標準的な DDR5 メモリーと比較して最大4倍のシリコンウェイハ容量を消費します。このため、メモリーメーカーが HBM 生産にリソースを集中させると、他の DRAM 製品の供給が減少し、広範囲なメモリー市場での価格上昇を招いています。
この状況は、今後も続くのでしょうか？
はい。主要メモリーメーカーは HBM 生産を増強していますが、2026年中の不足解消には至らない見込みです。AI エコシステム全体の成長にとって、この不足は重要な課題であり続けるでしょう。
HBM の供給問題が AI の発展にも大きく影響していることがよくわかりました。次は CPO、 コパッケージドオプティクスという新しい技術に関するニュースです。この CPO の需要が AI チップのサプライチェーンを再構築していると報じられていますね。具体的にどのような技術なのでしょうか？
CPO は電気信号を光信号に変換する光トランシーバーをデータ処理を行う半導体チップと同一パッケージ内に統合する技術です。これによりチップと外部デバイス間の電気配線距離が短縮され、信号損失と消費電力を大幅に低減できます。
それはとても効率的ですね。 AI データセンターにとってどのようなメリットがあるのでしょうか？
AI ワークロードの規模拡大に伴い、テラビット級のデータ伝送速度とワットあたりの性能向上が必須です。 CPO はこの電気の壁を打ち破り、AI チップとネットワークインフラ間のデータ伝送効率を劇的に向上させる理想的なソリューションとして注目されています。
この技術の導入には何か課題がありますか？
はい、光学部品を半導体プロセスと統合するための特殊なウェイハ処理、精密組み立て、そして高性能プロセッサと HBM を統合している後、工程の能力が必要となります。これらの要件はすでに逼迫している先進パッケージングリソースへの競争をさらに激化させると予想されます。
AI の進化のためには光技術との統合が不可欠になってくるのですね。最後に装置メーカーの動向に関するニュースです。アプライドマテリアルズが PLP パネルレベルパッケージングで新たな装置市場機会を創出していると報じられていますね。この PLP とはどんな技術ですか？
PLP は従来の円形ウェイハではなく、長方形パネル上で大型チップパッケージを製造する技術です。AI アクセラレーターは、複数のチップレッドを一つのパッケージに統合するヘテロジニアスインテグレーションが主流となっており、PLP は、大型パッケージの需要に対応するために非常に重要になります。
生産効率が上がりそうですね。KLA のプロセス制御システムも重要性を増しているとありますね。
その通りです。AI プロセッサの製造が複雑化し、コストが急騰するにつれて、製造中の欠陥を正確に特定し、歩止まりを維持することが極めて重要になります。KLA のプロセス制御システムは、ウェイハ及びパッケージング段階での微細な欠陥を高速かつ高精度に検出することで、リスクを管理し、不可欠な価値を高めています。
つまり、AI チップの高性能化には、新しいパッケージング技術とそれを支える精密な製造管理の両方が欠かせないということですね。
はい、あと工程のボトルネックが顕在化する中で、 PLP のような革新的なパッケージング技術と KLA のような高度なプロセス制御検査技術の重要性が一層高まっています。
最新の AI チップを安定して供給するためには、装置メーカーの技術革新も大きな鍵を握っていることがよくわかりました。
今週の半導体あと工程テクノロジー最前線では、 AI 需要の急増が引き起こす市場の構造変化とそれに伴う技術革新の動きが鮮明になりました。特に HBM の供給不足やパッケージングのボトルネックは深刻で、各社が巨額の投資を行い、サプライチェーンの多様化や新技術の開発に乗り出しています。
そうですね、 HBM のチップフレーションやハイブリッドボンディングのような最先端技術の実用化における課題など、 AI の進化を支える上での難しさも感じられました。
しかし PLP や CPO といった新しいパッケージング技術への期待、そしてガラス基板や NCF といった材料レベルでの進化が、これらの課題を克服する可能性を秘めています。また米国だけでなく、インドなどの国々でも後工程の製造能力が強化され、サプライチェーンの地理的再編も進んでいることが分かりました。
AI の未来を支える半導体後工程の進化は本当に興味深いですね。これからも目が離せません。トロイさん、今週も貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。また次回もお楽しみに。